キュンとカシオペアライフ。二戸、一戸、軽米、九戸、そして旧上坊寺町、岩手のてっぺんにある5つの市町村で作られたミニ独立国カシオペア連邦。この番組ではそんなカシオペア連邦の魅力の虜になった皆さんと共に、それぞれのライフスタイルや地域の魅力を発信していきます。この番組は県北広域振興局の提供でお送りします。キュンとカシオペアライフ、今日はニノガーデンに来て、この番組の収録を行っています。それでは本日お話を伺うのは、この方々です。ではまずは自己紹介からお願いします。
はい、ニノガーデンの代表をしています藤島淑子と言います。
よろしくお願いします。そして今日はもう一方、
はい、はい、その連れ合いの藤島昭典と言います。
よろしくお願いいたします。で、今回のこの番組なんですけれども、移住定住をテーマにした、番組ということで、以前ちょっとお二人にお話を伺った際に、この二戸に、戻ってきたという形だっていうお話を伺ったので、今回お声掛けさせていただきました。じゃあまずは、ご出身はこの二戸？
はい、私が二戸の出身です。
あ、そうなんですね、はい。旦那様は、
私は北県の北秋田市です。
あ、そうなんですね、
はい。
じゃあ、奥様の、ご実家である二戸に戻ってきた感じなんですね、はいはい。現在は二戸に住みながら二戸ガーデンやられてる、
はい、そうです。
あ、なるほど。現在この二戸ガーデンでとってもね、素敵なお庭を仕上げていらっしゃるお二人ですが、この場所に戻ってこようと思った理由伺ってもいいですか？
はい、ですね、私の母がずっと一人暮らしをしてて、
うんうん、
はい、で戻ってきたのが8年ちょっと前なんですけど、その時点で88歳だったんですね。で、車も実は、運転してたんですけども、うん、非常に心配なところもありまして、うん、でまず一つはもうこれ以上一人暮らしっていうのは厳しいかなっていうことが、うん、大きな目的っていうか事情ですね、
うん。なるほど、はい、そうですよね。確かにお一人でっていうのを心配なところは出てきますもんね、
うん
うん。
で、ちょうど夫の定年退職が、その辺りにあったので、ちょうどいいタイミングかなっていうことで戻ってきた、うん、一緒に来てくれたっていうところです、
うん。そうだったんですね、はい。差し支えなければなんですけれども、二戸に戻ってくる前はどちらにお住まいだったんですか？
茨城県のつくば市っていうところに住んでました。
あ、そうだったんですね、はい。じゃあつくばでの生活も結構長かった感じ？
34年ですね。
お、
私は33年。
うんうんうん、そうだったんですね、はい。そっか、つくばからこの二戸だとやっぱり環境もね、ガラッと変わるでしょうし、奥様の方はもともと二戸の、ね、ご出身ということだったんですけど、はい、この二戸に戻ってくる際に何か大変だったこととか、逆にちょっとね、長い月日が経って驚いたっていうこととかってあったりしましたか？
そうですね、私はちょくちょく、夫もそうですけども、実家には毎年帰ってたので、うん、その33年間の途中経過も少しは分かっているつもりではいたんですけど、うんうんうん、実際にこっちに来てみると、 やはり、まあ、子どもの頃のイメージの、うん、あの町の中のお店とかも、うん、だいぶねもうなくなってたし、うん、それからそうですね、あのただ来てすぐっていう時よりも、うん、あの8年間の間に随分と、うん、あのまあちょっと人口もだいぶ減って、うん、ええ、あのなんとなくじわじわとあの寂しくなっているかなっていう感じはします、うんうん、
確かにやっぱりそのぐらいの年月が経つと、
うん、ね、そうですね、うん、コロナとかもね
確かに
あったしね、
うんうん、そうですよね、旦那様はいかがでしたか？
私は、あの実はつくば市で34年、とかこの教員をやりながら、うんうん、彫刻の作品を作って、あの、まあ、彫刻家として、あの退職した後はね、うんうん、彫刻家として、仕事をもう少し頑張ろうっていうふうに思ってたんですけども、うん、あの教員終わって、あの彫刻家としてこうやり始めた頃はあのモニュメントの仕事とか、うん、そういうのもあの結構あったなと思ってました。でそれを、続けたいなっていう気持ちもありつつ、やっぱりあの妻の実家にあの移り住んで、うん、一緒にやっていこうっていうような気持ちもあったもんですから、うん、まあ、それで、まあ、彫刻の仕事が少し減っても、うん、妻の実家の方でやれる仕事をあの私なりにこう考えてやろうっていうようなことで、うん、まあ、石皿を作って、販売するっていうようなことを、まあ、二戸で始めたっていうことがありますよね、うん、でそういう仕事も始めたということもあって、割と私としてはあの入院に進むということについては積極的に考えたということですよね、うん、はい、
そうでしたか、うん、そしたらですね、あの、まあ、もうこの二戸に戻ってきてからは8年ほどということなんですけれども、はい、あのこの地域に住む人だったりとか、あと町の雰囲気、どんな印象を受けますか？
ですね、やはり高齢者が多い、うんうん、自分を含めてという印象は強いですけど、うん、あのまあ、そういう中で若い人たちがやっぱりあの頑張ってね、うん、あのいろんな活動したりしてるなっていうのはとても心強く思うし、うん、目につきますね、うんうん、あと、私の、まあ、高校までここにいたので、同級生とかあのそういう方々も頑張ってずっとね暮らしておられるし、うん、あの声かけてくれたり歓迎してくださったので、うん、それは本当にありがたいことだなと思っています、
うん、そうですね、あの私も今一戸に住んでるんですけど、うん、やっぱりどうしてもなんだろう、同級生とかもどんどんどんどん減ってきて寂しいなっていう気持ちはあるんですけど、やっぱり少しでもね残っている方にまた歓迎してもらえると本当に嬉しいですよね。旦那様いかがですか？
私もねやっぱり嬉しかったのは、うん、あの移り住んですぐ町内会の方々とか、うん、いろんな方に、まあ、よく帰ってきたなっていうことでね、あの大歓迎されて、
うんうんうん、
でそれであのそういうあの嬉しい気持ちがあのずっと続いてるっていうことがあの、ま、今日、私らを支えてるなっていうことは一つありますよね、うん、あとはあの福田茂雄さんっていうあの世界的に活躍したデザイナーの先生の、うん、ゆかりの地だっていうこともあって、あの、うん、とてもまあ、 あのいつも、福田茂雄さんの作品あのよく見に行くんですけども、うん、あのやっぱり、あの新しい発見があったりとか、うん、あのと とても励まされてるっていうことになりますね。あとはあの美術団体の活動がね、
はい、
結構あの盛んにやられてるっていうこともすごいなと思いましたね、はい、
確かにあのずっと活動されてるところだと、まあ、北方
そうですね、あのすごいなと思いますね。
確かになんかそういう美術だったり文化的な活動この地域確かに盛んだなとは、思いますね。なるほど。あとはそうですね、このそしたら地域のこんなところ好きだなって思うことってどのようなことがありますか？
そうですね、私はまあ庭をねやってるだけあって、どうしても自然のことに目が向くんですけど、あの18歳までいた時にはね、もうただ自分のことしか考えてなかったので、全然気がつかなかったんだけど、あのやっぱりね、ちょっとこの地形、二戸の地形、特に私福岡地区に住んでるので、あの福岡地区の河岸段丘の、地形ですね、川があって、崖があって、すぐもう丘、山があってっていうことだとか、あとあの女神女神があって、それが、まあ、南から来る人たちを出迎えてくれて、東方崖が、まあ、見守ってくれてみたいなね、そのあたりの、ね、ロケーションがね、あの、まあ、折爪岳もそうだし、すごくあのこじんまりとはしてるんです、ダイナミックってわけではないんだけれども、あのとってもね、綺麗だなと思います、改めて来てみて。
確かに、
はい、
なんかどの季節もとっても景色いいなって思うんですけど、私特に今のこの夏の時期がすごい好きで、
そうですよね、緑豊かでね、
そうですね、確かに自然な、本当に豊かなのはやっぱりいいですよね、
そう、自然豊かなのはもういっぱいあるんだけど、いろんなところにあるけど、この岩の作りだとか、あの川とその町の作り方だとか、それから折爪岳がずっと横たわってる姿だとか、そういうのがねすごくあの珍しいと思います。こうキュッとこうね、キュッといろんなことがこうまとまってて、その中にこう、細長い町がね、人たちがそこに暮らしているっていうのがね、あのなんかすごくあのなんでしょう、物語的なイメージでなんかね見てしまうんだけど、面白い街だなと思います、
はい、確かになんかいろんな表情が見られますよね、場所によって全然違いますね、なるほど、確かに景色とってもいいですね。
そうですね、あとお散歩するところがいっぱいあります。そういう意味ではね、坂道で結構あの、大変なんだけど、体にはいい負荷になるから歩けばね、歩けば面白い道が、小道がいっぱいあるので、なかなか歩けませんけど
いや確かにそうですね、いかがですか？
あのやっぱり風景がすごくね独特でしょ、大神女神大方崖で川が2つ、安比川と、真備津川が合流して、あの川がこう流れてきてて、で私ら住んでるところの近くには白鳥川がありますよね、で白鳥川に降りると、化石が あるわけですよね、貝の化石とかあったりとか、すごくその自然が、まだまだ、身近にこう感じられるっていうことが一つありますよね、それとあの縄文の遺跡があるでしょ、で遺跡があるっていうだけじゃなくて、聞くところによると女房の話だとその畑から土器も出てきたっていうぐらい身近なわけですよね、だから縄文のそういう時代、あの古代の人たちの営みの上に私らの生活がつながってるっていうか、そういうふうなことっていうのが日常 なんとなくねこうこう感じるというのか、うん、身近にあるっていうのがすごいなと思うし、
うんうん、
それと、まあ、縄文遺跡で漆の、
はい、
加工したのも出てきてるっていうことも、うん、博物館で見たことありますけど、うん、今もその、漆の、うん、営みがここでこう脈々と続いてるっていうのは素晴らしいことだなと思いますしね、
うん、
誇らしいことだなと思いますよね。
そうですね、
そういう環境に私らがこういるっていうのは、うん、すごく嬉しいなと思いますよね、うん、
確かにその当時を感じながら今もこうやって生活できるってなかなかないですよね。
そうですよね、うん、
県北広域振興局からのお知らせです。7月13日日曜日にチキンソニック2025が開催されます。会場は九戸村ナインズ球場で総勢13組のアーティストなどによるライブパフォーマンスが披露されます。また飲食店が40店舗以上集結するおぶちきマルシェやのど自慢大会も同時に開催されます。入場無料となっておりますので、この機会にぜひご参加ください。詳細はチキンソニック2025公式ホームページをご覧ください。以上、県北広域振興局からのお知らせでした。
この地域で暮らしてみて、もっとこういうところが改善されれば、なんか住む人だったりとか、ここに行きたいなって思う方が増えるだろうなっていう、なんかそういうちょっと、まあ、改善してほしいところというか、そういう思うことってあったりしますか？
そうですね、新しい試みっていうのが、うん、もう少しあってもいいのかなと思いますね。全国いろんな過疎の町あると思うけど、うん、やっぱりいろんな試みをこうやって頑張っておられる地域もたくさんあるので、うんうん、特に若い人たちがね、ワクワクするようなそういう試みをできれば、町がね、なんでしょう、積極的に、やっていただけると、なんかおっとこう目につくような、ことを、でもね、カシオペア FM さんももちろんその大きな一つだと思うんですけど、そういったことを、もっとあってもいいんじゃないかな、いろんな活動されてる方たくさんいらっしゃるしね、で新幹線もあるので、
確かに、
もうちょっとこうその何でしょう、交通の便とか地の利を生かして、行ったり来たりできるような、そういう風な行きたいっていう風な、あそこでなんか一回限りじゃなくて、定住じゃなくても行ってなんかしたいなとか。ワホリとかでちょっと残念なのは、街の中がやはりシャッター街とはまではいかなくても、空き家だったり使われてない建物がとてもいい場所に結構目につくのでね、そういうものをもうちょっとこう活用できないのかなっていうふうには思います。ギュッとこう凝縮された福岡地区なので、歩いていける、ね、食べ物屋さんとか、いろんないいところがあるからね、その中でそういう空き家をこう利用してなんか外部の人たちがこう行き来しやすいような ところが作れればいいんじゃないかなって思ったりしてます。うんうんうん、
確かになんかとってもね、うん、素敵な建物とかも残っていたりしますからね。そういうのがもっとうまく使われるようになるといいのかもしれない、
うん、そうですよね、うん、
そうですね。何か思うことってあったりしますか？
僕もやっぱりあの人の賑わいというか、
うん、
それはもっともっとこれから期待したいところだなと思いますよね、うん、この間あのサラマクさんっていう音楽家の方の企画して、はい、音楽ツアーっていうのをやって、それに参加したことがあったんですけども、うんうん、青森の三沢とか、それから東京方面からとか、のお客さんと一緒になったんですよね、
うんうん、
でそれで、日本市内も散策しながら、サルミクさんの音楽を聴いたりとかっていうことで、うん、楽しんだんですけども、うん、そうやってこう、なんていうんですかね、一人のその、お客さんの目でこう、街をこう見たときに、すごくまあ歩きやすい場所だなと思ったんですよね、うん、だからそういうところに人の匂いがもっともっとこう あったりするといいなというふうにその時感じたんですけど、うん、でそういうでその方々もすごくいい街だなっていうことをおっしゃってたし、そういう意味で他の、地域からこう、観光とか、うん、いろんな形でこう人がいっぱい来るっていう、そういうふうなことがもっともっとあれば、
うん、
にぎわいがこう戻ってくるんじゃないかと思うし、楽しい街になるんじゃないかなっていう感じはしますよね、
う
ん、
そうですね。なんかすごく大きいイベントがあるときは結構外からもいらっしゃったりっていうのはあると思うんですけど、なんかもうちょっと日常的に、うん、なんかにぎわう環境づくりとかができれば、
う
ん、いいのかなとは思いますね。なんかちょっとやっぱり商店街とかも若干寂しさが、
うん、
あったりしますからね。うんですね、もっとどうにかにぎわい創出できれば、
うん
うんうん、いいかもしれないですね。なるほど、分かりました。ありがとうございます、そうしましたらですね、番組残りわずかとなってきましたので、今回ニノガーデンで取材させていただいてるんですけれども、これからのこの夏の時期のなんか見どころとか伺ってもいいですか？
はい、ありがとうございます。ですね、ガーデンは7月いっぱいで一旦春、うん、夏の部は終了となって、それで、9月からまた始まります、うん、で、ですね、今の時期7月までは、いろんな夏の花が咲いてるんですけど、うん、大きいところでユリがこれから咲いてくるので、うん、一つ風景として綺麗かなと思います、
うん、
あとはエキナセアっていうのとか、夏に元気に咲く花とか、
うんうん、
宿根フロックスとか、いっぱい咲きますね、はい、であと、うん、8月の5日の日に、
はい、
ですね、東京から、音楽家3人の方お招きして弦楽三重奏のコンサートを、ガーデンコンサートを開きます、はい、バイオリンとビオラとチェロの3方なんですけども、うん、大変実力のある方、チェロの方は NHK 交響楽団の団員さんだったり、あとビオラの方も東京フィルハーモニック管弦楽団の首席奏者さんだったりと、なんかそうそうたるメンバーの方々がね、
うん、
いらしてくださるんです。ちょっとたまたま夫のつてもあってっていうことになったんですが、 去年も企画してて実は、うんうん、台風でね中止になっちゃったの で、
うん、でしたね。
今年はねぜひリベンジしましょうって言ってくださったので、なんとかね成功できればいいなと思っています、うん、はい。
そうです、夏もまだまだ楽しみがありますね、
うん、そうですね、うん、はい。
じゃあぜひこのラジオをお聞きの方も、まあ、二の塀に来て、そしてこの二のガーデンも一緒に楽しんでもらいたいですね、うん。それではじゃあおしまいにですね、お一人ずつ何かこれからこちらの二の塀に来てみたいなと思っている方に向けて一言メッセージいただいてもよろしいですか。
はい、
じゃあ
本当にね、こじんまりした小さな町です。で、ちょっとね、大きな町と比較して、もしかしたら昔から二戸の人たちはその小さな町っていうことに関してコンプレックスあるかもしれない、うんうん、だけども私は逆にこういう小さな町がね、このずっとね営まれてきたっていうことがすごく素晴らしいと思います。でそういうちょっと他にない、うん、他にないタイプの町として、うん、ゆっくりと、うん、穏やかな、うん、雰囲気をね味わってもらったり、あと食べ物がとても美味しいので、
確かに、
はい、それを楽しみにいろんな目的で来ていただけたらいいかなと思います、
うん、はいはい、ありがとうございます。じゃあ最後一言お願いします。
はい、ね、二戸の人たちはねとっても人柄があったかくて、優しい人たちが多いので、うん、そこが僕は気に入ってます、うん、ですから、まあ、そこが一つと、それから、まあ、空気も食べ物も風景もとてもこうあいい、おいしいし、うん、いいところだなの でそういうところをゆっくりと楽しんでほしいなと思いますし、ぜひ来てほしいなと思いますよね、うん、はい、
ありがとうございます。もう本当にね、まずは来てちょっとこの街どんな雰囲気なのかなっていうのを感じてもらいたいですね、うん、ということで今回は二のガーデンで、藤島さんご夫婦にお話聞いていきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
そろそろお別れのお時間です。次回はどんなときめくお話が聞けるのでしょうか。お楽しみに。この番組は県北広域振興局の提供でお送りしました。